ご神君、一つ、食物は皆人の命のために天地の神の作り与えたもものさ。食物はすべて命を支えるエネルギーとしてのたまものであるから、御食物としていただくべきで、例えば神前に備えられるものが仏前には備えられない。かっこ魚介類といったような思想は人間がもたらした偏見である。食物はすべて命を支えるエネルギーとしての賜物であるからと教えてくださいます。この食物というところを、それはここで言われる食物とは、いわば人間の命を支える、あるいは体を育てる、そのための食物ということですけれども、いただき方を変えれば、成り行きはといただきますと、成り行きはそれこそ命、すべて命を支える、いわば心の育つ、心の命を支える、体の命を支えるものと、心の命を支えるものとの、何と言いましょうか、違いというのではありませんね。同じものではないでしょうかね。体の命を支える、体の命を支える食物、心の命を支える成り行きといただいてはどうでしょうかね。それこそ食物は皆人の命のために、体の命のためにですね。成り行きは皆人の心の命のために、天地の神の作り与えたもものぞ、ということになりますね。その神様が私どもの心の栄養のために、需要のために作り与えてくださった成り行きというものをいただいていく。師匠の信心の第一話、泥の心ですね。いただき抜く、受けて受けて受け抜くというのが師匠の信心の第一だと思いますね。その受けて受けて受け抜く信心、私どもの信心の稽古をさせていただく、あるいは一生日日過ごさせていただく中には、その理由がわからないこと、私どもにとってその利益とはとても思いようのないようなこと、いわば不都合だと思うようなことがたびたび起こってまいりますね。そのことを受けて受けて受け抜く、それを信心の稽古として受け抜かせていただく、それがやはり信心の稽古、信心の修行であるように思いますね。その時点で何かが起こってきた、その時点でそのことがどう良いのやら悪いのやら全く分かりません。分かりませんけれども、受けて受けて受け抜く中に、それこそ神様の願いが成就する、大きな願いが成就していくということになるのだと思いますね。 以前師匠から懐中電灯のお話をいただいたことがあります。道を歩いているとそこに何か落ちている、それを拾う、またバネのようなものが落ちている、それを拾う、何か筒のようなものが落ちていた、それも拾わせていただく。まあ何が何やらその時点ではわからなかったけれども、それの一つ一つを拾わせていただいて、それを最後に組み立てたら懐中電灯となって、明かりをスイッチをひねったら明かりをつけることができたというのですね。その道中においてはその部品の一つ一つが何やら全く意味がわからない、まあガラスが落ちていたり、その筒が落ちていたり、何かバネが落ちていたり、まあ電球が落ちていたり、一つ一つの部品ですね、その時点では、それを拾う時点では何を拾っているのか、その先どうなるのか、それがどういう役に立つのか全くわからなかったけれども、その一つ一つをそれこそ丁寧に拾い、最後に集めて組み立てたら懐中電灯になって、周りを明るく照らすことができるようになったということなのですね。その一つ一つの部品を拾わせていただくときには何が何やらわからないのです。しかしわからないからといって、その一つでもおろそかにしておったら懐中電灯は最後につかないのですね。あ、何か部品が欠けておる、スイッチがない、電球がない、裏の蓋がないということになるわけですね。その道中においてはそれがどういう役目をするのかわからないけれども、とにかくその損なうことなく一つ一つを丁寧に拾っていかなければならないということなのですね。その時点時点においてはそれがどういう意味を持つのか、どういう役をするのかはわからないのです。それでもいわば受けて受けて受け抜いていく、そしてその受け抜いた暁にそこに何かが成就される、神様の願いが成就するということですね。実は昨日夜からその娘が仕事から帰ってシャワーをいただこうとしましたら、水がお湯が出ないというのですね。突然、それまではおとといは出ていたらしいのです。昨日突然そのシャワーの水もお湯も全く出なくなった。さあどうしたことだろうかと思いますね。まあお水が出なくなるというのですから、お恵みが出なくなる、なくなるということでしょうかね。まあそれでもありがたいことは、そのシャワーが水が出っぱなしで、この止まらなくなるというのもまた困りものですね。どちらかというと出ない方が、いわば経済的には楽です。水が止まらなくなって、それこそどれほどの水道代を請求されるかわかりません。その漏れてしまう、漏れることよりも出なくなったことの方が、まあ経済的にはありがたい ですね。しかしこれがおかげという意味で、おかげのいただきすぎ、おかげのだだ漏れも困りますけれども、おかげを止められるというのもまた困るな、さあ大変だなとは思いますけれども、それでもその神様どういうご都合でしょうかとお伺いしても、神様がこれこれこういう理由だ、これこれこういう理由で水を止めたのだと神様が教えてくだされば、ああなるほどそういうことですかと合点もいき納得もいくのでしょうけれども、なかなかそういうわけにはいきませんね。神様がすぐにこういう理由だと、こういう理由でおかげを止めたのだ、水を止めたのだとは教えてくださらないことの方が多いですね。そういう時にでも、よし、これは神様の何かご都合があるに違いないと受けて受けて受け抜く稽古をさせていただく、まあある意味それが信心の稽古というのかもしれませんね。これはこういう理由があるのだ、これはこういうふうにしてスイッチになるのだ、あとで電気がつくようになる、懐中電灯になると理由が分かっていれば受けることもできるでしょうけれども、その理由が分からない、そういう中にでも受けていく、それが信心の修行となるということではないでしょうかね。とにかく受けて受けて受け抜くことを修行とさせていただく、それが師匠から習った信心のまあ基本のような感じがいたしますね。泥の心で受けて受けて受け抜く、これがやっぱりそのわけはわからんなりに受け抜かせていただくということが、まず信心の稽古の第一である、そのことを神様が教えてくださったように思いますね。しかしまあそういう受け抜かせていただくという稽古の中にも、その積み重ねていただいておりますと、わけはわからんけれども何かこれが神様の大きなお働きの中の一つなのだなという感じがいたしますから、わけはわからんけれども何かしらありがたいものを感じながら受けさせていただくことができるようになりますね。目先はおかげではないように見えるけれども、神様からお恵みを止められたようにあるけれども、そこに何かしらありがたいものを感じさせていただきながら、そのことを受け抜かせていただくことができるようになるものですね。そしてその受けて受けて受け抜いたその先に、いよいよ神様の願いが成就する、懐中電灯がつくというようなことになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。